はい、ということで、今回の本は「メタ思考、頭のいい人の思考法を身につける」っていう本の2回目の音声なんですけども、この方結構メディアとかに出てる有名な人ですよね。結構期待してたんですけども、あんまりちょっと面白くなかったかなと思います。いい内容だと思うんですけども、多分私がもうなんかいろんな本を読みすぎてて、なんかちょっと飽きちゃってるだけだと思うんですけど、この筆者の人のファンとかは読んだら新鮮というか面白いと思うし、こういう本あんまり読んだことない人であれば、ああなるほどって思うこともいっぱいあると思います。私はちょっともうなんか、ああまたいつもの話ねみたいな感じどうしてもなってしまってあれだなと思ったんですけども、その中で、皆さんにもご紹介した方がいいかなと思うところをお話しします。ですね、真ん中あたりにあった自分の悩みも抽象化すると楽になるっていうことで、ここは結構、3D 思考に近いんじゃないかなと思いました。ここは 3D 思考に近いと思ったという理由はですね、全般的になんか本の内容が 3D 思考じゃないんじゃないかなってちょっと思うんですよね。なんとなくこの方の経験でいいなと思ったことをお話しされてるような気がするんですよね。私が想定していた 3D 思考ってもうちょっと本当に立体思考だったんで、うーんっていう感じです。でもこの自分の悩みを抽象化すると楽になるって部分はまさに 3D 思考かなと思います。でですね、本の内容を読みますと、個人で言うなら自分の悩みすらメタ思考できるかどうか、厳しいリーダーに苦しめられているなら、その人の性格をただ恨むよりも、リーダーと自分が含まれているチームが社内でどんな働きを求められているのかを考えてみるとか、管理職とチームメンバーという立場を俯瞰で考えてみるのはどうでしょうか。それとリーダーも厳しすぎる目標を会社に与えられていることに気がついたり、部署内の人数調整に問題があったり、リスクの振り分けがおかしいことに気づいたりするかもしれませんって書いてあって、そうだなと。そうですね、チームの中で上司にすごく詰められて、パワハラなんじゃないかみたいな感じなので、辛い時に、上司のこういうところがおかしいとか、上司がこういうところを責めるのは理不尽だっていうのは、正しいと思うんですけども、一般的に言うと 2D 思考ですね。二次元思考だと思います。上司と私、上司おかしい、上司悪いみたいなね。これは 2D 思考です。3D 思考は、上司と私を平面の上に置いて、その上で、その2人を外から眺めるみたいなのが 3D 思考です。そうすると、なんでそもそも上司こんなに詰めてくんのかっていうと、この本にも書いてある通り、例えば、なんか上から理不尽な圧をかけられてるとか、その上司が以前失敗してて、結構大きめな失敗してて、今回も失敗したらやばいからって思ってるとか、会社が潰れそうとか、競合他社がかなり攻めてきてるとかで、上司が詰めてきてるって考え方もあれば、自分も、余裕がないから、上司のことをわーって言われると流せない状況とか結構あると思うんですよね。私はわりかし上司に恵まれたタイプだと思うし、もともとそういう星回りなので、会社で上司に詰められてきつかったってことはあんまりないんですけど、私の場合はですね、部下が大体ダメなんですよ。自分の下がどうもダメで、これも星回りで出てるんですけども、部下で悩むことがすごく多いんで、上司に悩む人の気持ちも分かります。なんか部下は結構悩みましたね、本当にどうしようもなくて。で、すごく思ったのが、やっぱり悩みとしては、なんでこんな説明してるの分かんないの、なんでこんな毎回同じこと失敗するのってやつですよね。あと、こんなにかけてんのに一向に伸びないのなぜみたいな。あと、その悩みごと悩む必要あんのかとか、いろいろありましたよね、部下に関しては。なんでそういうふうにその子が言うのかっていうのを考えると 3D 思考になるわけですよね。で、私が、3社行った中の2社目で、やっぱその会社がね、あんまレベルが高くなかったんで、大きな会社だけどレベルは高くなかったんで、部下の質もね、あんま正直良くなかったわけですよね。で、その時に、なんでこの子たちこんなくだらないこと言ってくんだろうと思ったら、でももうそういうのが長くあるわけですよね、ずっと育ってきた環境の中で。 とか考えるとそうなんだろうなって思ったりとかね、 3D 思考でだいぶ助けられたかなと思うところはあります。なんかね、もう、多分その子たちって、細かいこと言うとね、あれもこれもいっぱいあって、どうしても 2D 思考の話になっちゃうんで、総括して言うとですね、東京出身の子はやっぱいないんですよね。まあ、それね、どの会社に行ってもそうなんですけども、その子たちの中の、要は私ががっかりした部下の子たちのことをまとめますと、一言でまとめると、東京に出てきて一部上場企業に就職しただけでもうゴール達成しちゃってるんですよね。なんで、地元に帰るとすげえやつなんですよ。でも私の前にいるとどうしようもない、仕事できないニート寸前なんですよ、私から見るとね。だけど多分地元では結構すごいってことになってんだと思うんですよね。そんな感じがしました。で、そのギャップを埋めるのがめんどくさいっていうのが、その子たちの多分潜在意識の主訴だったんじゃないかなと思うんです。だから私が 3D 思考で何をすべきかっていうと、その子たちが、ホームグラウンドに帰った時にどういうポジショニングを取ってるかっていうのを見る必要があったわけですよね。だから変われないんじゃなくて、変わる必要がなかったんじゃないかなって今すごく思いますね、あの子たち。なんで結構 3D 思考をやってみると分かるのが、ゴールの置き方が違うんですよね、人生におけるゴールが。私はまだまだ全然ゴールの2割か3割ぐらいしか行ってなくて、結構壮大なゴールがあるんですよね。でね、私もう潜在意識で思考してるので明確に言語化できてないんですけど、もうこういう世界観っていうのあるんですよ、明確に。でも、そうじゃない人すごく多いんですよね。いいか悪いかではないんですけども、レベルが合わないなっていうのはやっぱあります。例えば、レバ会とかプラチナでもずっと学んでても、なんか変わらなくてやめていく方とか結構いるんですけども、でも私からするとこんなにいろいろこうだああだこうだ教えてなぜ変われないんだと思うわけですよね。で、その方も結構真面目だったりする。じゃあなんで変われないかってことなんですけども、もう潜在意識の中で多分ゴール達成してんですよね、多分。で、そのゴールは本人はもう分かってないんだと思うんですけど、そうだと思います。ちょっと長くなったんで一回切ります。以上です。